この朝、主が私たちに語ってくださる神の御言葉に聞きましょう。聖書の箇所は新約聖書エペソ人への手紙3章14節から19節になります。御言葉に聞きましょう。こういうわけで、私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。キリストで満たされますように。教会の前のアジサイが少しずつこう色づき始めてきました。駐車場を見ると、しばらく前に買ったばかりの草がいつの間にかもう背を伸ばしている。アジサイとかまた草花の、命の勢いというか成長の勢いを感じつつ、花を色づかせ草を育んでいる、命にあふれさせてくださっている主なる神を思います。命にあふれさせてくださる主なる神、この方からの祝福が皆様お一人お一人にあるようにと祈ります。今日の御言葉はエペソ人への手紙3章14節からです。この手紙は主イエスの使徒パウロが記したものですが、パウロの手紙を時折読んでおりますと、おやと思うことがある。それはパウロの手紙は時折本筋から離れて脱線していくことがあります。そのようにしてパウロの手紙を読んでるととても面白いと思います。話してると思ったら急に祈ってる、外れてると思ったらまた元に戻ってる。パウロは熟考しながら練りに練った作品を書き上げてるというよりは、御霊に導かれながら語るべき言葉を語り、それを筆記者が書いてる。そういうパウロの息遣いというものを手紙のなんて言うんでしょうか、不自然さであったりアンバランスさ、そういうものからも感じ取ることができます。3章の2節から13節、ここもパウロの脱線と言われているところです。ただパウロの偉いところは脱線しっぱなしには終わらない、ちゃんと本筋から本筋に戻っていく。14節のこういうわけでというのは、3章の1節にまで遡ってパウロは本筋に戻って語り始めています。私たちも少し遡ってみたいと思いますが、パウロはこのエペソ人への手紙の2章で、キリストによってユダヤ人と違法人、隔ての壁がある、敵意の壁がある、そういう2つがキリストによって1つにされたのだ。ですからキリストによってユダヤ人も違法人も含めながら教会というのは一つの神の家族にされたのだと語ってきました。そしてパウロは3章に至って祈り始めます。キリストと結ばれ、キリストによって一つとされた教会がキリストらしく、キリストに似た教会となるようにとパウロは祈り始めるのです。キリストと結ばれた 一つとされた教会は、それで終わるのではなく、見える形となって立ち上がってくる。神の御業というのは、目に見えなくて終わるのではなく、見える形となって立ち上がってくる。私たちの信仰もそのようなものであると思います。神を信じてただ終わるのではなく、神を信じ生きる生き方が始まってくる。信じる信仰というものが現れるのです。パウロはここで、キリストの教会はキリストによって一つとされた。そしてこの教会はキリストに似たものとなって立ち上がっていくのだ。こう言ってる。そのためにパウロは祈っています。天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父。祈りの呼びかけです。皆さんも祈るときに呼びかけるでしょう。父なる神様とか、天のお父様とか、普段何気なくそう呼びかけておられるかもしれません。しかしこの呼びかけというのは実は大事なもので、私たちがどのように神を信じているか、この呼びかけに込められています。TCU に私が在学していた頃、もう何年前になるんでしょうか。たくさんの学生、たくさんの教員と祈りました。誰と祈ったか、何を祈ったか、その一つ一つを覚えているわけではありませんが、一人だけその祈りを忘れられない人がいます。何を祈ったかは覚えていない。でも忘れられないのはその人の祈りの呼びかけでした。彼はこう呼びかけて祈り始めるんです。天のお父ちゃん、こう呼びかけるんです。本当にこう言った。皆さんこう呼びかける人聞いたことありますか？祈りましょう。天のお父ちゃん、こう呼びかける。本当に。このように彼が呼びかけているのにはちゃんと理由がある。それは私たちの教会の今年の年間施政区であるロマ書の8章15節、まあガラティア書でもいいのですけれども、ことする御霊を受けた。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。こういう御言葉から生まれた呼びかけです。アバっていうのは小さな子が父親を呼ぶ時の掛け声です。お父様とか父上様なんじゃない。もう父ちゃん、父ちゃん、パパってもいいかもしれない。私は御霊を受けてこんな風な神のことされたんだって彼は信じてる。だから呼ぶんです。祈りの時に天のお父ちゃんって、この呼びかけに応えてくれるお父ちゃん、子を守り養い助けてくれるお父ちゃん、天のお父ちゃん、この呼びかけに彼の神のこう姿というものが現れ出てくる。パウロも教会のために祈るとき、こう呼びかけています。天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父。まあ、少し回りくどい呼び方です。けれども、父なる神への信頼が込められている、そういう呼びかけです。家族という呼び名のもとである御父。ギリシャ語で家族というのはパトゥリアという言葉で、この言葉は父、パテールという言葉から派生している、生まれている言葉です。つまり家族という言葉は父という言葉から生まれている。家族というのは父によって始まり、父に守られ、父に助けられ、父によって養われるものだと。パウロは天と地にあるすべての家族の御父、すべてを生み、すべてを治め、すべてを養われる父なる神、 キリストによって一つとされた神の家族である私たちのことも養い、必要を与えてくださる父、そのように呼びかける。御父はその栄光の豊かさに従って与えてくださる方だ。私たちの神は惜しむ神ではなく、むしろ惜しみなく豊かに与える神です。どれくらい、これくらいと私たちはもうちょっと欲しいな、もうちょっと欲しいな、もうちょっと欲しいなとそのようなことを言うけれども、それは神を見誤ってる。神の栄光の豊かさというのは終わりがないように、神は豊かに豊かに、神様もういいですって言うほどに豊かに与えてくださる。私たちの御父は神の豊かさに従って豊かに与えてくださる。私たちが祈れなくなる、祈らなくなる、私たちから祈りが消えるとするなら、それはどこかで祈りを誤解してたり、祈りを聞いておられる御父を見誤っているかもしれません。私たちの御父は祈りについて高い高いハードルを設けて、熱心に熱心を重ねて、ようやく祈りに聞いてくださる、祈りに応えてくださる、そんな方ではない。もし私たちの祈りを聞かれる神がそのような方だとしたら、私たちの祈りは止んでしまうでしょう。もうこれ以上頑張れません。もうこれ以上は無理です。これ以上の熱心は私にはありません。しかし私たちの天のお父ちゃんはそうではない。私たちの御父は私たちの小さな小さな祈りにも確かに耳を傾けて、本当に必要なものを惜しむことなく豊かに与えて応えてくださる方だ。イエス様もこう言われました。求めなさい。そうすれば与えられる。人間の父でも自分の子に良いものを与えるなら、天のお父ちゃんが子である私たちに良いものを与えてくださらないことがあるか。私たちの御父は私たちの祈りを聞いてくださり、私たちの本当に必要なものを豊かに応えて与えてくださるんだ。だからこそ祈ろう。だからこそ祈れる。パウロはこんなふうに祈っているんです。私たちの神は世国はありません。豊かに持っておられ、豊かに与えてくださる方だ。パウロはそのように神を呼びかけ、神に呼びかけ、神を見つめ祈る。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように。父よ、どうぞエペソの教会、小アジアの教会のために、彼らの内なる人を強めてくださいと祈る。パウロは別の手紙で、このようなことを述べております。たとえ私たちの外なる人が衰えても、内なる人は日々新たにされています。この内なる人というのは、主イエスを信じ、新しくされ、神を信じ生きる心、神と結びつく生活をする心と、そんな風にも言えると思います。私たちの体は年を取るごとに衰えていきます。しかし、神を信じ生きる心、内なる人というのは日々新たにされる。キリストと結び合わされた教会、キリストによって生きるキリスト者、私たちにとって内なる人というのは、キリストに向かい、キリストに似せられていく心だと言ってもいいかもしれません。パウロは祈る。内なる人を強めてください。ますますキリストに教会が、彼らが似せられていきますようにと。 どうしてパウロはこんなことを祈るんでしょう。それは私たちの内なる人が弱められることがある、私たちのキリストに似せられていくとするその歩みが阻まれようとすることがある、そういう戦いというものが教会に、キリスト者にあるからです。パウロの時代、エペソの教会のそのキリスト者たち、彼らにも戦いがあったというのをこの手紙から読み解くことができます。彼らはキリストによって一つにされたと語られながらも、彼らの間にはユダヤ人と異邦人という隔ての戦いがあった。また先週説教の中でも触れました、天上にある支配と権威、それは神に逆らう霊、神に逆らう力との戦いがあった。一つとされた教会で、未だに敵意という隔て、神に逆らう霊、神に逆らう力が働いていることを見出す。このような力、霊、まあそういう戦いによって、教会がキリストに変えられていくということが阻まれている。このようにキリストに私たちが似せられていくことを阻もうとする、教会が似せられていくことを阻もうとする戦いというのは、いつの時代にもあります。教会の外からの嫌がらせとか迫害というものもあるでしょう。また教会の内側からも、そのような隔ての壁を作ってしまうような、人と人との間に線を引くような、許し許されない、何かそういう戦いもある。キリストに似せられていく私たちの歩み、教会の歩みが阻まれようとする戦いがある。内なる人の戦いです。内なる人が弱められる、弱まってしまう戦いです。ですからパウロはここで祈り求めます。豊かに与えてくださる道がエペソ教会の、いや白い聖書教会の内なる人を強めてくださいと。彼らがますますキリストに似せられ、キリストのように生きられるように、内なる人を強めてくださいとパウロは祈る。私たちがキリストに似せられて生きていく、キリストに似せられていく、この内なる人の戦い、私たちを強めてくださるのは、私たちの力によるのではなく、たった一つ、内なる人に働く御霊による、神の御力によって強められるほかありません。内なる人をめぐるこの戦いに必要なのは神の御力だけです。ですからパウロは祈るんです。気の利いたコメントはしない。あなたたちね、こうやれば仲良くなるからとか、そういうことは言わない。そういうことでは内なる人は強められていかない。キリストに似せられていかない。あなたがキリストに似せられていくのは神の御力によるんだ。だったらどうするか。祈るしかないんだ。私たちをキリストに似せていく、私たちをキリストに変えていく、私たちの内なる人を強めてくださるのは神の道からなんだ。道からしかない。パウロは祈ります。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。不思議な言葉です。どう不思議かというと、主イエスを信じたキリスト者には聖霊が与えられ、その聖霊によってキリストがすでに私たちのうちにおられると私たちは教えられ、信じている。イエス様信じているなら、聖霊を受けて、キリストはすでに私たちに内住しておられると教会では教えられてきている。それなのに、 パウロはここで教会に向かって、まるでキリストが心の内におられないかのように、このように祈り求めている。心の内にキリストを住まわせてください。一体これどういうことだろうか。ここでのパウロの祈り、住まわせてください、住まうというこの言葉は、一時的な滞在のことではなく、もうそこにずっと住み着くという言葉です。つまり、イエス様どうかここでホテル暮らししてください、一週間したらあちらのホテルにご移動くださいなんていう言葉じゃなくて、私たちのうちに家を建てて、もうそこに住み着いちゃってください、そこにずっといてください。ある説教者がこのように説明してました。御霊においてキリストはすでにキリスト者の心に宿ってはおられるのですが、キリストが本当に心に定住し、心の王座についてくださることをパウロは祈っているのです。イエス様が私たちの心の王座、私たちの心の一番の特等席に座られたり、私たちがイエス様ちょっと向こうに移動してくださいって追い出したり、そういうことしない。私たちのうちに、教会のうちに、キリストがずっと私たちの心の王座に就かれ、私たちの主となってくださるように、そうして私たち教会は、私たちキリスト者はキリストに見せられていくんだ。パウロはこのために祈ってる。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。とても良い言葉だと思います。この言葉を愛している方もおられるかと思います。けれども、この言葉は私たちにとって本当に難しい言葉だと思います。なぜなら、キリストの愛は人知をはるかに超えた愛だからだ。キリストの愛は私たちには知り得ないほどの愛だからだ。多くの聖書の解説をしている本を開きますと、手を挙げて降参している方々も大勢おられました。この愛を私たちは計り知ることはできない。この愛を私たちは知り得ない。けれども、このキリストの愛を私たちは全く知らされていないということもないと思います。私たちはこの人知をはるかに超えたキリストの愛の一端を確かに知らされています。それは十字架に示されたキリストの愛です。私たちは知っています。私たちを罪から救うキリストの愛を、いかなる罪人であろうとも、罪人を限りなくご自身の身元に抱き寄せてくださるキリストの愛の広さを私たちは知ってる。キリストの愛はケチじゃない。大きく広く手を伸べて、救いの中に罪人たちを招いてくださってる。いつまでも悔い改めず、かたくなな罪人である私たちを忍耐し、忍耐し続けてくださるキリストの愛の長さを知っています。罪人のために神の御姿を捨てられないとは考えず、天から下ってきてくださったキリストの愛の大きさ、高さを知っています。罪人をこれほどに愛してくださるキリストの愛の、計り知れないその愛の深さを知らされています。十字架のキリストの愛が全てだとは言えない。けれどもその愛を通して、人知をはるかに超えたキリストの愛を私たちは知らされている。パウロは、けれども本当に、 大胆に祈り求めます。人には知り得ない愛だけれども、その愛をあなた方が、教会が、キリスト者が知ることができるように。本当に必要なものを御父は与えてくださるから。キリストを心の内に住まわせ、そのキリストの愛をはっきりと確かに知ることができるように。そうしてキリストに似せられていくように。私は膝をかがめて祈りますとパウロは言います。当時の祈りは立って祈るのが普通でした。しかしパウロはここで膝をかがめ教会のために祈るという。立つことが普通であった人がひざまずく、そして祈るというんです。心を尽くして祈る、切実に祈る、切なる祈りというのが祈りの姿、このような姿となって現れたんでしょう。キリストが心の内に住まわれますように。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。教会が、キリスト者が、キリストで満たされますように。神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますようにというこの最後の祈りも、まさしくキリストで満たされるように、まあ、これがパウロにとって教会に向けられた、まあ、切なる祈り、心を尽くす切実な祈りでした。内なる人が弱められる戦いというのは、かつてだけでなく、今も続くものです。パウロの内なる人が強められますようにという祈りは、かつてだけでなく、今にも必要な祈りです。キリストと結ばれた私たちが、キリストによって一つとされた私たち教会が、キリストで満たされるように。私たちをそのようにキリストで満たしてくださるのは神の道からです。祈り求めなければなりません。祈らずにはおられません。教会が良くなるようにと願うならば、祈らずにはおれません。教会をキリストの似姿に良くしてくださるのは神の道からだからです。今、私たち白い聖書教会は、過渡期にあるような、そのような時期ではないかなと、私は牧師の目で見ております。感謝なことに、礼拝出席者が増えております。子供たちの礼拝出席が10名近い教会はおそらく千葉県の中では、千葉の同盟教団の千葉の教会ではおそらく一番多いかもしれない。100名近い教会がある中で、10名の礼拝出席というのは実はあまり聞きません。またこの教会脇の駐車場用地取得が進まない中で、約4倍もの用地を買わないかとの打診を受けている。これは何か新しいことが始まろうとしているのではないか。主が始めようとしてくださっているのではないか。そのようにこう思わされているんです。過渡期というのは何か次なるステップの期待の時でもありますが、けれども、人の弱さや人の思惑が働きやすい誘惑の時でもあります。だからこそ私たちは、より一層、心を定めながら、心を慎重にしながら、大切にすべきことを大切にしていきたいと思います。 キリストの体である教会が大切にすべきこと。主が行けと言われるなら従い、主がやめと言われるならそれにも従う。何があろうとも主の御心に従うということが求められています。意見や考えというのは人それぞれですし、あってよいのですが、この主の御心に従うという一点は、皆で共有しながら、また皆で大切にしながら、どうぞ私たちが主の御心に皆で従えますようにというのは、祈り求めていくことであると思います。私たちが主の御心を求め、主の御心に従うために、私たちはキリストで満たされる歩みが必要です。神よ、父よ、天のお父ちゃん、呼びかけは様々ですが、祈り求めたいと思います。私たちをキリストで満たしてください。私がだけでなく、パウロが教会のために祈ったように、教会のために私たちも祈り求めたいと思います。私がキリストで満たされるように、白い聖書教会が、兄弟姉妹が皆でキリストで満たされるように。神の御心を求め、神に従い歩めますように、父よ、キリストで満たしてください。今日ここに備えられている聖餐、主イエスの体と血潮を表すものです。私たちは祈りつつこの聖餐に預かりたいと思います。主はこの聖餐を通して、祈り求める私たちに、道からによって内なる人を強め、キリストで満たし、キリストの似姿へと私たちを変えてくださいます。キリストで満たしてくださいと祈りつつ、備えられているこの聖餐に預かりたいと思います。お祈りをいたします。私たちの必要を豊かに与えてくださる父なる神様、どうか私たちをキリストで満たしてください。キリストで満たされ、神の御心に従い歩ませてください。主が私たちのためにここに備えてくださった聖餐を感謝いたします。これを祝福し、預かるお一人お一人に神の御力を与え、私たちの内なる人を強めてください。キリストで満たされることを私たちの喜びとし、キリストで満たされることを祈り求め続けさせてください。私たちの主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。